WBS メディカルインフォメーション。
どうしましたか？ラジオ健康相談。この番組は株式会社大黒の提供でお送りします。
株式会社大黒グループは医療機器・福祉用具を迅速・丁寧にお届けする会社です。医療機器・福祉用具のベストパートナーとして活動する大黒グループ、株式会社大黒グループをよろしくお願いします。
今週は岸川リハビリテーション病院院長西村和彦先生に伺っています。2日目の今日は睡眠障害について。睡眠でお悩みの方、先生多いようですね。
そうですね、実際に患者さん拝見してますと、眠れないという訴えの方は他の病気で受診されても必ずおりますので、で悩みでやっぱ多いのは、寝つくのに時間かかるとか、夜間睡眠の途中で目が覚めてしまう、それから朝早く目が覚めてしまう、それから日中眠くて仕方ない、で睡眠時間が足りない、で質に満足できないなどなど、やっぱり訴えいろんなことがあります。でやっぱり寝つくのに時間かかるのと、夜間で起きるとその後、眠れないというような訴えがまあ一番多いように思います。
これ困りますよね、はい、
でこれ一つでも感じる人はやっぱり成人の3割ほどいるように思います。でやはり起きた時にですね、睡眠で寝て楽になりましたっていうような、こういう感じるのはやっぱり睡眠休養感といって、睡眠によって自分が休息できたというふうな感覚ですが、これは重要な指標になると思います。
いい睡眠ができていると、
はい、そういうことですね、で、いい睡眠にはその時間もそうなんですが、やはりその質も大事なので、適正な睡眠時間というのはやっぱり平均6時間から9時間というふうに常に言われておりますけど、なかなか9時間なんか寝れるかというとそうでもないんですね。
あ、そうですよね。実際はね、
だで、まあ、4割ぐらいの人はもう6時間未満というようなことが多いと思います。で、やはり注意点というのは、寝床に早く入ってしまうとですね、眠れない時間がずっと続いてしまうんで、一番いいのはやっぱり眠くなってから寝床に入るというのが大事かなというふうに思います。で、寝床にいる時間というのを、いわゆる床の上にいる時間というふうに言ってるみたいなんですけど、これはやはり逆に活量を減少して認知症とか生活習慣病の発生につながりやすいというようなリスクを伴います。で、また逆にそういう人は、死亡リスクも高められるというふうに分かってきてます。だから快眠のためには生活習慣、それから寝室の環境を見直すということが大事かなというふうに思います。明るすぎるようなことしないで、やはり寝るために寝床に入れば、やはり暗くした方が当然いいんで、それのところ、まあ、足元だけ、ほんのりとつまずかないようにライトつければいいと思いますけど、で、いい睡眠をとるためには、やはりメリハリが大事なので、はい、朝はカーテン開けて、ちゃんと日光を浴びて、そしてしかもちゃんと朝食をしっかりととって、そして昼間は活動的に動くというようなこと。で、やってはいけないことは、寝る前にカフェインを含む飲料を控えて、アルコールも寝酒というふうに言いますけど、これは、やはりよろしくなくて、中途覚醒というのが、途中で起きてしまうということがどうしても多くなりがちなんです。これはまあお手洗いの問題もあるかもわかりませんけど、それとあと入浴の時間ですね。寝床に入る1、2時間前に、あまり熱すぎないお湯に、リラックスして浸かるというのが非常にいいと思います。
40度くらいでしょうか。
そうですね。ちょっとぬるめぐらいのあれで、最後ちょっと上がるときに少しお湯足すぐらいがいいのかなというふうに思います。あとは今流行りの寝床でスマホを見るという、まあ当然メール見たりの確認もなさるんだと思いますが、寝床でのスマートフォンは控えるべきだというふうに。
これは多いでしょうね。はい、
そういうふうに思います。だから寝床にスマートフォンを持っていかないという形にすると改善できるかなというふうに思います。
はい、
で、やはりこれらの点改善してもですね、なかなかその眠れないよっていうようなことがもしあれば、これはもう実際に、近くの先生なりにご相談されてですね、しかるべく軽い安定剤ですね、まあ俗に言う睡眠薬、そういうようなものをいただいて、まあぐっすり寝ないと結局質が保てないわけですから、寝れない中で悶々となんで寝れないのかなって悩み続けても仕方がないので、そういう状態であることを、まあ、かかりつけの先生なりに相談されて、そして、適当な、いわゆるこの人にちょうど見合うようなお薬の処方を試みていただくというふうにしていただければいかがかなと。ただ、寝れないからといって変な時間に服用すると、かえって朝がだるかったりしますので。
残りますよね。
はい、なので、もう服用するときはもう今日はそのお薬をいただいて寝るのだということで、いわゆるさっき言った眠くなってから寝床に入る手前でもう飲んでしまって寝床に入るというような形にしていただくと、ずっとこう寝続けることができるかと思うんですが、12時超えてから寝れないわって言ってそこでお薬を飲むと朝がもうまた起きれないので、
あ、これは時間的に少し遅いですか？
ずれてしまいます、はい。なので、やはり、もう飲むときは飲む、飲まないときは飲まない。で、先ほど言いました、朝早く目が覚めてしまってもですね、ぐっすり眠れて休息感が得られれば、朝早く起きれば、もう朝からもう普通の活動的なことで食事作るとか、いうようなことで一日のスタートのことをやり始めていただければいいのであって、これ朝早く目が覚めてしまって、不満足の人は、やはり、途中でも目が開いてしまってぐっすり寝れてないというその不満が、気持ちの中である、そういうために起こってくるんだと思います。
いわゆる質の問題ですよ ね、
そうですね、だらだらと時間だけというんじゃなしに、やっぱり質の問題で、ぐっすりと休めていれば9時間も休む必要なくて、まあ、6時間以内はいかんかなと思いますけど、まあ、6時間ぐらい休めていれば、そういう寝方で起床時にスッキリされていれば全く問題ないのではないかなというふうに思います。だからそういう休む時の習慣と、それから寝室の環境、これは今一度見直していただければというふうに思います。そしていい睡眠をとって、いい朝を迎えるようにしてください。
いい朝を迎えますと一日充実しますよね。
そうですね、楽しいしね、そういう形でお願いします。
岸川リハビリテーション病院院長西村和彦先生に伺いました。
大黒ヘルスケアサービスは必要なものを必要な時に、豊富な品揃えで迅速丁寧に質の良いサービスを提供いたします。医療と福祉の安全で安心な環境づくりのお手伝いは株式会社大黒ヘルスケアサービスにお任せください。
どうしましたか？ラジオ健康相談。この番組は株式会社大黒の提供でお送りしました。